性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していっちゃえという番組です。
この番組は株式会社ブリリアントブリッジワールドトレーディング代表取締役橋口花江様の提供でお送りいたします。
はい、花江さん、いつもありがとうございます。本当に一緒の交流会でですね、もういつもですね、もう本当に貢献が半端ない方なんですけれども、海外貿易のサポート、海外進出したい日本企業さんですとか、海外から日本に向けて進出したい方々、企業さんのサポートをしてらっしゃいます。もう本当に文字通り世界と日本の橋渡し役をされてらっしゃいますね。で、ですね、台湾ですとか香港、最近は、マレーシアに行かれてたかな。もう本当に特にアジア圏を中心にもめちゃくちゃ往復されてらっしゃって、もう素晴らしいです。で、お人柄もすっごく素敵な人なので、もう私、花江さんすごくかっこいいなって思いながら、いつも Facebook を見ております。はい、いつもありがとうございます。それでは私からもお知らせです。こちらの番組ではリスナーさんからの質問を募集しております。概要欄に公式 LINE の URL が貼ってありますので、ご質問はそちらからお願いいたします。いつも聞いていただきありがとうございます。それでは保健室の先生、松岡明子と、
ナビゲーターの藤本京です。愛と性の保健室第55回目となります。
ゴーゴーゴーゴーヒロミゴー
ヒロミゴー松井ゴー松井ゴーゴー
ヒロミゴーのモノマネできますか。
ゴーヒロミです。
お
わからん
わからんジャパンって言ってください。
ジャパン
ぽい
ジャパン
ゴーヒロミのモノマネをする人に似てる。
そうですね。エセ、モドキみたいな。八本ですね。
いける。
失礼しました。はい。ありがとうございます。
はい。
あっという間に55回。もう1年と、う
ん、はい。1年過ぎましたね。
ね、過ぎましたね。大体。
すごいすごい。うん。
大体1年って、
うん。
47?54?54?54?
54週なのかな。
そうか。
去年の9月の頭、9月13日だったかな。9月13日に配信スタートしてます。すごい。
明日で。
うん。
丸1年。
あ、そうですね。これ収録してるの9月12日なんで。わー、嬉しい。
わー、すごい。
もう皆さんいつも聞いていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にもう最初はね、なんか自己満でもいいやとかね、思ってスタートをしたんですけども、うん、結構皆さんから、聞いてるよ実はみたいな、
はい、
はい、実はっていうのが言われるのが多くて、あ、嬉しいって思いますね。
嬉しいですね。
うん、なんかお勉強がてら使っていただくのももちろんいいですし、うんうん、もうまあ自分が女性側なので、はい、女性の立場をお話しすることも多いんですけれども、うんうん、もう本当は男性も女性もどっちも、もう本当は橋渡し役、男性と女性の翻訳家みたいな感じで、はい、うん、この番組はあり続けたいなと思いますので、
松岡先生、
うん、引き続きイエイイエイ
イエイイエイ、
うん、引き続きご愛顧よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ということで松岡さん、
はい、
今週もリスナーさんからお便りいただいてます。
はい
はい、そしたら読み上げていきますよ。30代男性、匿名希望さんからのお便りです。夫婦関係を学ぶメリットを教えてください。以上です。
以上です。
短い、短いぞ。
簡潔。
簡潔です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おー、いいですね。なんかすごい基本に立ち返ったような
ね、
ご質問ですね。
原点ですね。
原点ですね、はい、そうだね、原点だ。まあそうだよね、夫婦関係を 学ぶメリット、そうだよね。
うん。うんうん。
これって言い
はい。
換えると、お金のことを学ぶメリットって何ですか？みたいなのと同義
は
か
い、
なと思
そう
っ
です
てま
ね。
す。
確かに。
まあ、学ばなくても生きてはいけるんだけど、何か起こった時に、まあ、自己流で解決しがち、そしてトラブルになりがち。まあ、本当は何か起こる前に手を打ちたいですよね。
本当ですね。
そうですね。夫婦関係を学ぶメリットは、まあ、その方が愛され続けますね。
そうですよね。
まあ、でも、夫婦関係、男女関係ってその一方的なものではないので、なんか、よくね、ネットの、なんていうかな、広告とかで、愛され女子になる方法とか、なんか、溺愛妻になる方法とかね、なんか流れてくるんですよ、広告で。で、もう本当はまずそういうのを蹴散らしたいな、みたいな。蹴散らしたいっていうか
す
さ、
ごい。
何それみたいな。その自分が愛するはないのみたいなね。
確
何そのなんか、愛され妻みたいな。何？
か
なんかもう 言語
に。
化できない。
ちょっと気持ち悪いと。
なんかね、なんかもらってばっかりじゃないですか。
確かに。
夫婦関係、男女関係ってやっぱ相互のお互い様なので、まあ、愛されるためもそうですし、やっぱりね、愛する人が一人でもいるってすごいね、めちゃめちゃ貴重ですよ。人
素敵です
生におい
ね。
て。大切な人がいるって。まあ、恋人じゃなかったとしても、例えばこう友人関係であっても、こうすごい恩人でも、まあ、どんな関係性でもいいと思うんですけど、やっぱ自分がこの人のこと大切にしたいなと思える人が一人でもいるって、めちゃめちゃね、人生彩り豊かにしてくれると思うんですね。っていうのが、死ぬ時にね、思い出されるわけですよ。
そういうことですね。
そう、死んだことないから分かんないけど。
確かに。
なんかね、なんかアメリカのどっかの大学の研究があったな。なんか死ぬとき
はい。
に、人が後悔する、100のこと、何だったっけな、なん
なん
か、
かありましたね。
なんか90%、99%の人が後悔する、なんちゃかんちゃらみたいな、まあ、死ぬときの後悔っていうのを、テーマに扱ったような、テーマにしたような研究があるんですよね。そう。死ぬ時の後悔、まあまあ、10個とか、なんかあるんですけど、何だと思いますか？あげてみてください。
10個。
10個かな？ちょっとググろう。
ですね。まずは、やりたいと思ったことをやっとけばよかった。挑戦しとけばよかった。ですよね。好きだったあの子に告白しとけばよかった。とか。あとは、そうですね。家族ともっといる時間を作ればよかった。仕事ばっかりの、もっと仕事を頑張ればよかったとか。
逆なんだ
逆
な。
か、仕事頑張りすぎてたから、自分のプライベートを大切にすればよかった。他、ちょっと思い出せないですね。
なんか5個でしたね。
5 個か。
死ぬ瞬間の5つの後悔。っていう本かな、これ。そう。とか、武蔵野大学とかが出してるのがあって、まあ、その死ぬ瞬間に後悔すること、トップ5っていうのが、まあ、書かれてるんですけど、自分に正直な人生を生きればよかった。働きすぎなければよかった。思い切って自分の気持ちを伝えればよかった。友人と連絡を取り続ければよかった。幸せを諦めなければよかった。この5つですね。
なるほど。幸せを諦めねばよかったは出てこなかったな。ね
なんかこう、我慢しすぎなきゃよかったな、みたいなのが結構多いですね。他人に期
ねえ。
待された通りの人生を送らないとか、あと、働きすぎなければよかったに関しては、最後を迎えた人が一番大切だと思うのは、愛する人をどれだけ幸せにできたか、自分は好きなことにどれだけの時間を費やせたか。 だ。ということですね。
なるほど。
とか思い切って自分の気持ちを伝えればよかったのとこには、
う
自
ん
分がどれだけ生きられるか、愛する人がいつまでこの世にいてくれるのか分かんない。
深い、深いな。
深いですね。
ね
すごい。友人と連絡を取り続ければよかったのところはですね。
え。はい。
まあ、友人に限らず、本当に大事な人や一番大切な人とは、どんな努力をしてでも連絡を取り続ける価値がある。最後に大切なのは愛情と人間関係だけだ。死に直面していても、いなくても、最悪の時に笑わせてくれるのは友人たちだけだ。これ深いですね。
深いですね。深いです
深
ね。
い 懐かしい
なるほど。そういう、その死ぬ前に聞いたアンケートを考えると、やっぱりこの夫婦関係を学ぶメリットありますね。
ありますね。でもちょ
ね
っと多分30代男性の人からしたら遠すぎる
え。そういうこ
答
とで
え
す
か
ね。
なと。遠すぎる距離感かなと思いますが、もうちょっと身近なところで話をするなら、なんだろうな。なんだろう。どういうふうに言ったら、なんか、自分事になるのかわかんないけど。なんかでもやっぱ、夫婦関係が冷めていく。最初はみんなこう、ね、好きで一緒になったはずなんだけど、だんだんこう、冷めていって、会話もなくなってって、不思議じゃないですか。
ね、本当に。
ね、なんか仲良かったのに、ラブ
ね。
ラブだったのになって。っていうのはやっぱりどこかでこう齟齬があったり、すれ違いが起こってるわけなんですよね。そこにじゃあなんかどう埋めればよかったのか、どのタイミングで介入っていうか、どうすればよかったのか、どこが分かれ道だったのかとかってあると思うんですよね。それを分かることができるんですよ、夫婦関係について学ぶと。なんか夫婦の中でこう決定的なことで、なんかそんなに多くはなくって、まあ例えばその、不倫してとか、そういうこう大きなのはあったりしますけど、なんか日常的にそういう決定的なことがいっぱいあるかっていうと、そうじゃない。
そうですね。
ただもうちっちゃいちっちゃい、こと、もう本当なんか言葉にしたらしょうもないような、なんか皿の後ろに泡がついてるのに、なんか洗い流さずにそのまま食器に縦に入れて、みたいな。これ昔の私ですけど。
そうなんや。細かいな。
細かいでしょ。でもこれ産後でね、すっごい気が立ってたんですよ。
ああ、そうなんだ。
子供が泡食べたらどうすんの？みたいな。そう。なんかね、言葉にしたら本当なんか、こんなことで？みたいな。ものでもやっぱりね、これへの対処の仕方とか、相手に対する姿勢とかで、やっぱね、だんだんだんだんこうできてくるんですよね。相手への信頼関係と不信関係が。
なるほど。
そう、不信任決議案。
やばい、チリツモだ。
そうそうそう、
恐
ち
ろ
りつ
しい
も
な。
なわけですよね。っていうね、なんかやっぱそして、なかなかね、やっぱ、失った信頼って取り戻せない。取り戻すのに相当時間がかかりますんで、まあ、健康とかと一緒ですよね。お金は失ってもまた作ればいいけど、健康と時間と人間関係はなかなか取り返せないよっていう。
確かに。
まあなんか、だいぶふわっと抽象的な感じになっちゃいますけども、なんかもっと実感したいなら、近くにいる夫婦仲あんまり良くない先輩とかに 聞いてみてもいいかもしれん。
ねえ。
それが一番なんかリアルかもですね。
そうですね。近くの、周りのご夫婦に、ね、聞いてみるのが一番いいかもしれないですね。
もう30代でしょ？だから、まあ、40代と、そうですね。まあ、40代、50代、60代、70代。4
まず、
組ぐらい聞いてきたらいい。
この人結婚してないですもんね。
わかんない。どうなんでし
多分。
ょうね。
まあ、そうか。
ちょっと読めないです
読
け
めない。
ど、聞いてきたらいいと思うし、まあ、もっと言うなら、うまくいってる夫婦、仲がいい夫婦、あんま仲良くなさそうだなっていう。 愚痴をどっちかが言ってるような夫婦。もう両方サンプルで聞いたらいいと思いますね。
確かに、ぜひ聞いても
うん。
らいたい。
聞いてもらいたいし、もう一組でも聞いたら、多分ね、自分がどうなりたい、どうありたいかどうなりたいかって分かると思うんですよ。
確かに、
う
わかるかも。
ん。こんなね、ギスギスしたとこに帰りたくないでしょ。
ね、帰りたくないですね。
そうそう。やっぱね、あったかいところに帰りたいですよ、人はみんな。
間違いない。
うん。みんな自分の
た
こ
かいね。
とを、気にかけてほしいですし、自分のことを理解してほしいし、自分のことを愛してほしいわけですよ。うん。で、それってね、もう本当に、亡くなる直前の人も一緒なんですね。うん。老人ホームで働いてた時があったんですけど、まあ、そこのね、90代のおじいちゃんおばあちゃんとかにやっぱと接してても、やっぱね、自分のことを気にかけてくれたら嬉しいっていうような反応をみんなするんですよね。うん。そうそう。そうなんです。
気にかけてほしいですね。
うん。
気にかけてほしいな。
気にかけてほしいな、なんか 浮かべてるね。
気にか
浮
けて
か
ほ
べ
しい。
てますね。ちょっと自分の身に置き換えてますね。
いや、なんかね、もう離婚して2年経ちますけども、
一
あと、
回離婚したぐらい
ね。
が、なんかちょうどいいかも、じゃないですか？どうですか？
ねえ、まあでも、いい経験は、今となればですね、いい経験になったと。むしろ本当に離婚した人の痛みもわかりますし、人間としては成長してると思っております。
ああ、よかった、よかった。
ちょっとね、
そうですよね。
その糧を、その失敗を糧に、新たなね、パートナーシップを、恋を見つけたいもんですね。
そうですよ。やっぱり一回なくしてる人ってね、ちゃんと考えるようになりますから。まあ、
間
今
違い
まで
ない。
がちゃんと考えてなかったわけじゃなくて、より一層その、相手がいるっていうことのありがたみがわかる
そうですね。
わけですね。
間違いない。
はい。
ということで、この30代男性、匿名希望さん、夫婦関係を学ぶメリット、あります。わかりましたね。今、いっぱい聞いてましたね。
周りの、そう、ご夫婦に聞いてみて、ぜひ。
そし
ぜ
た
ひ
ら、
聞いてみてほ
ぜ
し
ひ聞いてください。
い。
そしたら、いろいろと知っといた方がいいこといっぱいあると思うんだね。
奥さんのことどう思いますかとか、旦那さんのことどう思いますかって。
先回りで知っとかないと。
そうですね。もう
学んどい
生々
て損
しい
ないです
話
から。
が、聞けると思いますんで。
先人に学びましょう、先人に。
本当です。
ということで、ありがとうございます、皆様。
そうですね。もう、この番組も、あれですね。今回も終わりに近づいてまいりましたが、最後に私からお知らせがあります。リスナーさんに。この度、入籍はしないんですけども、その
やっ
ご
た
報
か。
告ではないんですけれども、なんとですね、今回をもって、この番組のナビゲーターの藤本京さん、ご卒業になります。
ありがとうございます。寂しいですね。ありがとうございます。
って言ってる人がね、いっぱいいることかと思いますが、
ねえ、いてくれたら嬉しいです。
そうなんです。ちょうど去年の、まあ、今頃から始めたポッドキャスト、今回でね、松井の背番号55回と
そういうことですね。
なりますが、まあ、京さんも、京さんでお仕事バリバリされてらっしゃいますし、方向性の違いとかではなく、仲違いとかではなくで
全
す
くな
ね。
いですね。
そんな感じではなくですね。まあ、今回でご卒業ということで、ただこの番組自体は続きます。で、今回今放送している翌週からはですね、新たなナビゲーターさんをお迎えしまして、まあ、新たな愛と性の保健室ということでやっていこうと思います。
イエーイ。
ではではもう本当にこの1年ありがとうございまし
い
た。
やいや、もう本当こちらこそたくさん学
も
ばせ
う、
ていただきました。
もうた
あ
く
りが
さん
とう
のサ
ござい
ポートし
ます。
ていただいて、京さんから何か感想、
あ、感想いいです
こ
か？
の1
そう
年
で
を
す
振り
ね。
返って、はい。
やっぱりですね、この1年間、このパートナーシップというものを学ばせていただくいい機会をいただいたなと思って、本当に感謝してます。まあ、自分自身、まあ、松岡さんもそうですけど、まあ、×1回。今は丸1って言うんですかね。はい。ね。×1、丸1で、まあ、そこからの立て直し、人生立て直しというところでね、より幸せな人生を送るために、どういう人付き合いをしていったらいいのかというのを真剣に学ばせていただいた1年間だったなと思いますし、
本当に？
本当にですよ。本当ですよ。松岡さんの話も聞きながら、あ、そろそろ新しい恋、いいかもなとか思いましたんで、
いいですね、いいです
は
ね。
い、未だにできてないですけどね。
いいですね。
はははは。はい。
タイ
まあで
ミン
も
グが
ね、
来ます。はい。
そう、ちょっとこの学んだことを生かして、引き続き学び続けてですね、いいパートナー見つけまーす。
そうですね、
は
そう
い。
ですね。将来一緒に、
ねえ。
食事しましょ
ねえ。
う。ダブルデートしましょ
ダブルデートしましょう。お願いします。はい。いや、本当にたくさん学ばせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。まあ、番組というか、ナレーターさんは今回卒業ですけれども、今後ともね、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。ということで、松岡さん。さあ、ご挨拶ありがとうございます。ということで、皆様、本日もお越しいただきまして、誠にありがとうございました。すれ違いがちな男女の謎を紐解く、愛と性の紐解きや、セミナーやイベント情報、ご相談は公式 LINE から受付中。特に私たち男性は自分だけで抱えてしまいがち。誰にも言えないモヤモヤや悩みをぜひ概要欄の公式 LINE から松岡さんへご相談くださいということで、私からの最後のご挨拶でございました。皆様、引き続き愛と性の保健室よろしくお願いいたし
よ
ま
ろしくお願いします。今日さんありがとうござい
す。
まし
はい、松岡さん、そ
た。あ
してリスナーの皆様ありがとうございました。
りがとう。
また
また
ねー。
ねー。